説教、再び会うときに。イースターおめでとうございます。今朝は太陽が昇り始める東の地方から次々にイースターおめでとうという挨拶が交わされています。その中には礼拝に集うことが困難な人々もいます。私たちもその一人です。それはイースターの新しい祝い方を与えてくれます。今まで私たちは見えるところで互いの喜びを分かち合ってきました。イースターの卵を探すこと、蒼天にみんなで集まって増方城址公園で礼拝を捧げること。しかし今私たちは見えないけれども、私たちの間に確かなつながりがあり、見えないけれども互いを信頼し合っている。その中で新しい復活の朝を迎えようとしています。この困難な状況の中にあって、だからこそ大切に皆様にお伝えしたいと思います。主は復活されました。そして今も私たちと共におられます。私たちは一人ではありません。復活の出来事と最初に出会ったのは一人の女性でした。その人はイエスの十字架のもとにイエスの母マリアや何人かの女性たちと共にいました。それはマグダラのマリアです。女性たちはイエスがガリラヤにいた時から、すなわちその伝道の最初から、そしてエルサレムのイエスの死に至るまで共に歩み、その姿を見届けてきました。その中心にマグダラのマリアがいました。彼女が最初に復活のイエスと出会うのは、たまたま弔いのために墓へ行ったからということではなくて、むしろ粘り強くイエスの宣教活動に伴ってきた、その日々の中にあったのではないでしょうか。イエスの宣教活動を支えてきたように、その最後まで、死のところに至るまで彼女の姿があったのです。ヨハネによる福音書20章11節には、マリアは墓の外に立って泣いていたとあります。人は諦められないこと、受け入れがたい現実があるときに涙するのです。十字架のもとでイエスの死へ至る姿を見届けたマリアは、イエスが死んだことを頭では知っていました。けれども受け入れることができない、そこにマリアの涙があります。谷川俊太郎さんの生きるという詩があります。その中のフレーズに、生きているということ、今生きているということ、泣けるということという言葉があるのです。泣けるということは生きていることの証のようなものです。涙は神を思う命の泉につながっています。人は頭で分かっていても、心が受け止められないときに、受け入れることが難しい現実があるとき、そして手放すことができないものを抱えているときに涙を流します。マリアはイエスの十字架を知っていました。墓が空であることも、そこに主がおられないことも、しかしそれを受け入れることができなかった。ヨハネによる福音書は、イエス・キリストがその生涯にわたって一人一人の人と丁寧に出会ってきたことを記してきました。そしてこの復活の場でも一人一人と出会って、 その人が復活のキリストと出会ったことによって新しく生きていく姿を生き生きと伝えています。マリアが抱えていたのは悲しみです。イエスがそこにはおられないという現実、死の前には何もなすことができないという苦しみ。マリアは最初になぜ泣いているのかと問われたとき、イエスが立っておられることに気づきませんでした。悲しみの涙の中に心が支配されていたのかもしれません。彼女は死の方へ、墓の方へ引き寄せられていくようでした。そのために本当に見るべきものが見えていなかった、目を注ぐことができなかったのでしょう。それがイエスだとわからなかったのです。私たちもしばしば涙を流します。悲しみに心が支配されるとき、本当に目を見る、見るべきものに目を注ぐことができないということが起こってきます。しかしそこに近づいてこられたのが他でもないイエス・キリストご自身でした。イエスは彼女の涙や悲しみを誰よりもよく知っておられました。そして近づいて呼びかけられたのです。マリア、聖書において名前を呼ぶことはその人の生き方を新しくすることでした。そして神の使命へと生きるようにという呼びかけでもありました。旧約聖書でもモーセよ、モーセよと名前を呼ばれて、モーセはエジプトで奴隷となって苦しんでいたイスラエルの民を解放するようにと使命を与えられました。新約聖書ではパウロが名前を呼ばれました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。その時からパウロは成功体験を求めるような生き方から、キリストの福音を述べ伝える伝道者として生かされていくことになりました。復活のイエスはマリアの名前を呼びます。マリアと名前を呼ばれて彼女は振り返りました。そこに立っていたのは紛れもないラボニ先生でした。イエスの声がして名前を呼ばれたとき、マリアはイエスの方へとしっかり向き直ったのです。そして語ります。私は主を見ました。その主を見るというのは、いわばそこにイエスがおられるということを信じるということでもあります。ある方がこういうエピソードを語っておられたのです。東北地方を旅していたときに、その日はあいにくひどい雨が降っていて、周囲の景色が何も見えなかった。バスのガイドさんが残念そうに、晴れていればこの辺りは美しい湖をご覧になることができるのですが、今日は本当にあいにくですと謝るようにして言われたそうです。そのバスの中に乗っていた人たちは、そのガイドさんの言葉に従って雨でけぶっていて全くその姿は見えないのだけれども、しかしそこに湖が確かにあるということを疑う人は一人もいなかった。そして信じるということはそのようなことではないかと。私たちは世の中というバスに乗り込んでいる。イエス・キリストがいわばそのバスのガイドになって、今は目に見えませんが、神は私たちを限りなく愛して、私たちの命を神の方へと導いておられると伝える。時にはあなたが経験していることは神がおられるということを到底信じることができないような現実かもしれない。けれども神はそこに あなたと共におられるのです、そう伝える。私たちはそのガイドであるイエス・キリストの十字架に至るまで誠実であったあり方のゆえに、その言葉を信じて勇気をいただきます。マリアは今まで目に見えるイエスに従い歩んできました。しかしマリアと名前を呼ばれて振り返ったこの時から、マリアは主体的に自分の言葉で、私は主を見ましたと福音を伝えるものとなっていったのです。振り向いた時に復活のキリストがおられた、それは私たちも経験することなのではないでしょうか。私たちには儚しか見えない、絶望しか見えない時が幾度もあります。自分で向き直ることはできないかもしれない、立ち直れないかもしれない。そんな私の名前を呼ばれる方がおられる。闇の深さの中に身を低くしてくださる方がおられる。その時、私たちは死の虜となるのではなく、命の方へと向き直ることができる。それが新しい歩みの始まりです。復活のキリストとマリアが出会うこの場面、福音書の中でもしばしば絵画のモチーフとなってきました。その中で語られる、私にすがりつくのはよしなさい、我に触れるなという言葉は、ラテン語ではノリメタンゲレというのです。ジャン・リュック・ナンシーという現代の思想家がこのことについて書物を記しています。その扉のところに絵画が何枚かあるのですが、例えば17世紀のレンブラント、16世紀のデューラーやフォンタナ描いた絵です。それらの絵はすべて復活のキリストとマリアを描いています。復活のキリストは麦わら帽子をかぶってスコップを持っています。マグダラのマリアはそこに立っていたイエスをイエスと気づかず遠帝だと思ったからです。なんともユニークな、そしてなんだか笑いを誘うような、そういう場面ですね。そこで語られたイエスの言葉は私たちをしばしばたじろがせてきました。私にすがりつくのはよしなさい。すがりついてはいけないのだろうか。共にいてほしい。愛するものと失ってしまったかけがえのないものが今私の手にはない。それをもう一度手にしたいと思うのはいけないことなんだろうか。イエスはそれを突き放されたのだろうか、私たちは思うのです。マリアは今までの在り方によってイエスを再び失うことのないようにと恐れています。でもイエスはこう伝えられているのではないでしょうか。今私はここにいるではないか、あなたと共にいるではないか、今までのように生活を共にする在り方ではなくても大丈夫、いつもあなたと一緒にいるよ、そう呼びかけられたのではないでしょうか。主イエスを失って絶望と不安の淵にいるマリアにとって、あなたと共にいるという約束があったからこそ、涙の中にもイエスの死と復活を受け止めることができたのです。復活のイエスと出会うということは、今この時も主が共におられるという経験に他なりません。私にすがりつくのはよしなさい。私たちはそこで小さな死を経験しているのかもしれません。それは手放すということについてです。自分で握りしめているというものを手放す経験、 それは小さな死の体験だということができるかもしれない。これがあるからこそ生きているのだ。これがなくなってしまったら私はどうやって生きたらよいのかわからない。しかしそういうものを手放しながら、小さな死を経験しながら、私たちは来るべき、いつか必ず迎える大きな死のリハーサルを行っているのかもしれません。私たちが生き生きと生きようとするときに、どんな自分をも受け入れる勇気を持つこと、その勇気はそうした自分が握りしめてきたものを離すという小さな死によってもたらされることがあるのかもしれない。マリアはここで、今目の前にいて生活を共にしたイエスと共に歩むということではなくて、もう目には見えなくなっているかもしれないけれども、何をしてもどんなことにも共にいて励ましを与えてくださる主と共に歩む、その新しい人生を手に入れたのです。イエスはマリアに語りかけています。私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登る。そしてマリアは兄弟たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げました。今までの経験を打ち破られて、これから新しい未知の世界へ踏み出していく、呼びかけられたものとして今この時代に必要な言葉を携えていく、マグダラのマリアは復活の証人、使徒となりました。復活されたイエスと出会った一人一人は、自分の命を用いて生きていこうとします。確かに私たちは死を迎えることを知りながら歩んでいます。しかしそれが私たちを支配している事柄ではありません。私たちは復活の主に結ばれています。マグダラのマリアにとって、イエスが十字架にかかられたことは悲しいことでした。悲しみはなくならないけれども、復活されたイエスに呼びかけられた今、それはただの悲しいことではなくて、かけがえのない大切なことになりました。マリアはその大切なことを周りの人に伝える使命を抱いて生きるものと変えられていったのです。そのことによってマリアはいつもイエスの死と命を身に帯びて生きることになりました。それは新しい私との出会いでもありました。復活という言葉には、起き上がらされる、そして立て直すという意味があります。文字通り、私たちは今先が見えない不安の中にあるかもしれません。しかしここから、神が与えてくださる未来に向かって今立て直していく、一人一人の人生も、そして共同体も新しい在り方を模索していくために与えられた試練の時であり、再び構築している機会でもあると思います。そして今礼拝を捧げている皆さん、お一人お一人の中にも復活のキリストとの出会いが終わりになると思います。新しい命へ召された、新しい生き方へ召された、その経験をお持ちでしょう。あなたも復活の証人なのです。共同緑ヶ丘教会は90周年を迎え、今日が90周年のイースターの礼拝です。5人の新しい友を迎えました。私たちはこの新しい時代を共に形作っていくために、誰かではなく、あなたがその体験を伝える大切な一人となってください。共に歩んでいきましょう。主は復活されました。私は主を見ました。その言葉を携えて ご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。主なる神様、今も私たちと共にいて、あなたの傷ついた手が、そして私たちを支える腕が今共にあることを覚えます。あなたは私たちのどのような闇の中にも共にいてくださいました。手放すことができず苦しみもだえている時にも、それを支えてくださいました。その十字架の主が今名前を呼び、あなたもここから出かけていきなさい、語りかけてくださいます。私たちは復活の主の喜びを携えて、このところから出かけていきます。主よ、あなたが共にいてください。そしてどうぞ今祈りを合わせている全世界の教会と、それぞれの場にある一人一人と共にあって、平和を携えて行かせてください。あなたの聖霊が私たちを伴っていきますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。